ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。3月の終わり、今年のこの冬はね、異常に寒くって、本当に僕もちょっとね、初めてこんな寒いね状態で答えましたけれども、もう4月に手前というのに、なぜかまだこんなに寒くってですね、桜がどうなんだろうって、今年は特にこれほどね、春を待ちわびた季節はなかったかもしれません。で、それは天候のことだけではなくて、日本っていう国が今どう、これからどうなっていくんだろうっていう意味においては、僕も早くこの冬の時代から、春の時代に抜け出せる、そういうことを夢見ているというわけですね。この日本列島が、昨日もなんか関東では雪が舞っていたということらしいし、何が起こっても不思議ではないような、季節になったわけです。ラジオラビリントス、今日も武田義美がお送りいたします。今日はですね、この日本列島をこの、走っていく、この弓形の弓なりにこう曲がった球状列島とも言うわけですが、この中央をずっと火山が、占めていて、そのおかげで、まあ、つまり、大体薬も毒も合わせて一つなわけですから、温泉というメリットも生じ、また地震というメリットとは言いませんね、デメリットがあったり、あるいはこれもメリットに将来できるのかもしれない。つまりいろんなことが走り回っている日本列島ですが、我々日本で生まれて当たり前に日本を、日本、そして日本人が当たり前に生まれ育って、我々こそは日本の、由緒正しき象徴であり存在であると思い続けてるんだけど、生まれっぱなしの、こういう状態っていうのは意外とですね、何も知らないで当たり前と思ってるんですが、当たり前の中身は空っぽだったりする。まあ、痛烈なこと言ってますけど、日本が実は特に僕なんかもそう思うんだけど、明治維新の後ですね、日本が何をやってきたか、それでどんなに景観を壊し、あらゆる景観だけじゃないですよ、お寺、つまり廃仏毀釈をやったり、神社合祀令をやったり、いろんなことをして日本をどんどん破壊し、古代の神様を葬ったり、あらゆることをいとも簡単にやり続けてここまで来ているということに、僕は大変な実は怒りを持って今日まで来ているわけですが、で、まあ、こういったさまざまな現象の中に見られる日本破壊っていうもの、それから明治の初めにですね、ラフカディオン藩という、つまり小泉八雲というふうに別名持ってますけれども、が来た時にも、もっと痛烈に、つまり今より美しかったんですが、それでも日本の将来が彼の目から見ても、こんな風にこうめくれて変わっていくんだということへの、まあ、いわゆる憂いというようなものがあり、指摘があったわけですが、我々つまりこの昭和の戦後に入ってですね、僕なんかも生まれてきたわけですが、実は大変な日本通というよりも日本の文化論、文化論者としても有名で、アメリカからほとんど僕なんかの目には、中身は日本人より日本人らしいと言ってもいい、今日はそういうゲストを、お招きしました。日本文化論者と言ってもいいのかな、アレックス・カーさんです。
こんにちは。
こんにちは。今日はありがとう。
いや、よろしくお願いします。
ね、実はアレックスさん今ね、このスタジオに飛び込んできていただいたんだけど、要するにね、亀岡ってところに、まあ、昨日、今日、もう少し前からかな、日本滞在ですけど、実はね、携帯をなくされて僕との通信が途絶えて、この番組のゲストっていう情報が途中でちょっと途絶えて、今大急ぎで、この1時間ちょっと前に目覚めて亀岡から飛んできてもらったというわけです。
でも意外と20分で来られるからね。だいたい京都人にとっては嵐山より向こうはもうね、 あ、そうです。日本海、ね。
そうです、そうそうそう。
意外と近いですよ。
どこだろうって感じですけどね。そうです
ね。亀岡は近いです。
本当にね。まあ、亀岡から、亀岡の、実は長くあれですよね、京都に住まれてる時は、その亀岡の。
亀岡に住み着いたのはですね、今より41年前ですね。
本当長いですよね。
そうなんですよ。
ね。まあ、アレックスさん多分僕と同じぐらいの年で、そして僕アレックスさんと出会ったのは多分その亀岡に住まれたこととも縁が因縁があると思うんだけど、もうお亡くなりになってる我々の大先輩というか先達のデビッド・キッドさんですね。
そうですね、はい、そうですよ、
そうですね、うん、でそのまあ、ちょうどちょっと僕一冊アレックスさんからいただいた本の日本景観論という文庫新書版で、ね、これを持ってきてるんですが、これはね、ここにもその事情がちょっとだけ触れてある、ちょっとだけ読ませていただいていいかな、
はい、
その触りを読みます。アメリカのイェール大学で日本文化を、東京の慶応大学で日本語、イギリスの、オックスフォード大学で中国学を学び、77年に大学を卒業し就職で日本に戻ってきました。亀岡市には宗教法人大本が運営する日本伝統芸術学園、これ別名大本スクール
というものです
ね、そうなんですよ、
はい、
という施設があり、私はそこの国際部に勤めました。学園では世界の人たちに茶道、華道、書道、能楽、さまざまな姉妹など、日本の伝統文化を教えていて、日本好き、東洋好きの私にとって願ってもない勉強の場になりました。給料はこれ読んでもいいのかで電気代の支払いにも困るぐらい安かったんですが、学園の仕事のいいところはとにかく、時間の自由があることでした。亀岡の中心から少し離れた場所に矢田天満宮という小さな社を見つけ、境内にある築400年の家を借りることになりました。以来今も天満宮の一角に住み続けています。ここですね。
そうなんですよ。いや本当運が良かった、家のその四季折々のね、
うんうん、
楽しみ、ちょうどね、うん、今結構例年よりだいぶ遅いけど、梅はね、満開です、
はい、
本当に綺麗ですよ。
今年じゃ梅見ました？
間に合わなかった。京都では見てないんですね。ですけども、亀岡のね、
うん、
境内の中の梅は本当に綺麗ですね。
そうですか、なるほど。ここにはつまり亀岡の話、今日亀岡からアレックス・カーさん来てもらったので、はい、ここをちょっと引用しましたけど、
はい、
普段は通常は日本におられないね、今。
いや、そうでもないんですね。一時期ね、10年ぐらい前にはですね、うん、年の8割ぐらいはタイにしばらく、
うんうん、
暮らしてたけど、うんうん、今は逆転して、日本が8割なんだよ。
あ、そうでしたか。
日本の仕事忙しくなっちゃってね、タイに行けなくなった、できるだけ行くようにしてるんですけど。
いやいや、それはそれは、でも、我々日本人にとっては日本が多いということはありがたいことなんですけど、
うん、
ですね、ちょっとだけプロフィールというか、はい、今日とても有名なんです方なんですが、初めての方もお見えでしょうから、僕はちょっとご紹介をしたい。本の奥付けをちょっと読ませてもらいますね。アレックス・カー、東洋文化研究者、1952年アメリカ生まれ、イェール大学日本学部卒業後、慶応技術大学国際センターで日本語研修、77年から京都府亀岡市に居を構え、書や古典演劇、古美術など日本文化の研究に励む。2000年代に京都の町屋が壊されていることを懸念して修復し、宿泊施設として開業。2010年から景観と古民家再生のコンサルティングを地方に広げ、徳島県伊谷、長崎県
小鹿ですね、
小鹿町、小鹿町、
はい、
奈良県十津川村などで 十数軒を改修して滞在型観光事業を営む。著書に美しき日本の残像、犬と鬼などなどというわけです。で、僕もかつてこの美しき日本の残像の出版記念、
そうですね、満腹寺で
やりましたね。
あ
の時に随分人を集まってね
懐かしいね、
懐かしいでしょ。
そうですよ。
で、川瀬さんが
花を、ね、川瀬さんが花を生けてくれて、
そうそうそうそう、
もうあれは夢 の, イベントでしたね
いやいやいや、あれが、まあ、つまりアレックス・カーさんが、まあ、新潮社から、初めての本を、上司されたという記念パーティーでした、ね、
そうなんですよ、うん、ね、懐かしいです、
懐かしいですね、うん、で、そもそもがさっきちょっと話が住む話の方に移行したんですが、アレックス・カーさんと多分あれですが、そのデビッド・キッドさんという先輩、先達、はいはい、師匠というか、
はい、
そのキッドさんがその京都にまず住まれて、
はい、
大本京都の縁でもって大本スクール、あるいは先ほどアレックス・カーさんの本に出てきた日本伝統芸術学園という学校、はい、設立され、
そうなんです。キッドさんは当時の大本の三大教授、出口直彦っていう方いましたけれども、うんうんうん、直彦さんとキッドさんの気がとても、うん、まあ、あってですね、
うん、
日本に日本のこういう、知恵、ね、うんうん、を世界に発信しようよということで設立したんですね。で、無理やり僕は当時はまだイギリスのオックスフォードにいたので日本に戻る気なかったけれどもキッドさんに無理やり引っ張られて、来たんですよね。
なるほど。
で、あんまりにもやっぱり大本の芸術学園が素晴らしくって、うんうん、つい、1年まだ、戻って卒業したら、はい、つい就職してしまったんですね。
なるほどなるほど。
大本の国際部に。
なるほどね。で、つまりそれは亀岡に本部というか拠点を置いて、
そ
う、
だからその縁で亀岡なんですね。
ですよね。
亀岡は悪いけど聞いたことはなかったんですね。
そうですよね。そうですよね。
ですけども、まあ、うん、大本の仕事があって、うん、とてもやっぱり気に入ってる、まあ、家を見つけてですね、うんうんうん、つい大本の仕事はもう20年以上前に終わりましたけれども、ずっと亀岡に、
ということです。
ずっと住み続けてるんです。
いや、あの家もでも素晴らしいですね。
この頃僕旅行が多いんでね、
うん、
留守番ずっと住んでもらってるんですよ、
うん、
で、若いイギリスとかアメリカとかドイツの、うん、そういうワーキングホリデーとかに来る、彼ら1年とか2年とか住まして、いつもつまりインターンですね、
はいはい、
行ってもらってるんですよ、で、彼らはやっぱりね、その夏になるとそのカエルの声とか、
うん、
ホタルが出るとかですね、
はい、
秋になるとそういうマンジシャゲだとか、もうそういうなんて言うんでしょう、一年のその自然の流れはとっても喜んでますね。
なるほど。まあ、そういうのは僕なんかも子供の頃はそれが当たり前だと思ってましたけど、今こういうふうになってくるとですね、なかなか一年こうあっという間にこう季節が推移していくんだけど、なかなかね、自然界のそういうさまざまな時々の現象と触れ合うことが、
触れ合えないよね、
難しくなってる、ね、
そう、お祭りごとになってしまったその桜とかはね、大げさに
やりますけどね、
ちやほやされるけれども、ちっちゃいちょっとしたね、
そうですね、
5月末から6月にアマガエルがちょこっと出てくるとか、ね、そういうのはなかなか見られなくなりましたね。
確かにその通りですね。この日本景観論という講談社じゃない集英社の新書版なんですけど、これビジュアル版、つまり
犬と鬼のビジュアル版ですね。
というふうに書かれてます
ね。要は景観ですね、
うんうん、
先進国としてやはり、景観のマネージっていうのかね、うんうん、が結構世界的に進んでる中、うんうん、日本はなぜかねそういうものをほとんど、 勉強してないっていうか外れてしまったんですね。でそういうことをまあ、いくつかの、そう、看板問題とか、電線の地中化だとか、あと、そう、公共工事の作り方とかデザイン、そういうことを指摘した本ですね。
そうですね。皆さん、この本はね、ちょっと、まあ、日本の、アレックスさんの本当の好みから言えば、ここに、この本の中に収録されている、このビジュアルは、このまあ、いわば像をするっていうか
剣
をするような
そうです、
こんなものとは本当に全く無関係の全く逆の美しいものを自分の本に載っけたいっていうそういうアレックスさんがこれ、うん日本の中のひどいものをここに
集めて、ね、それも大事なんだよ。
そういうことですね。
きれいきれいって言いながら、うん、どんどんつまらなくなっていくのがね、逆にそのきれいさをどこまで本当に愛したかっていうことだと思います、
うんうん、
昔白洲雅子さんに言われたけどね、本当に何かを愛してるんだったら怒らなくちゃいけないというふうに言われましたね。
なるほどね。
ですからじゃんじゃんみっともない、ね、変なものが周りにできてそれをうまく上手にこう無視して、綺麗な一部分だけ集中してみるっていうことは逆にね本当に愛情が足りないと思うんですね、
なるほど、なるほどね。いやこれは我々も肝に銘じてっていうかこれは教えとして受けねばならないと思うんですが、つまり我々のが住んでる我々のこの国町これが本当に僕なんかも長く生きてると子供の頃に見ていた当たり前のつまり当たり前ってことはありがたみがない、空気や水のように思っていたものが、今はそういうものとして残ってないってことに、まあ同じ場所を見ても強くそう思うわけですけど、
まあ、でも京都はね幸い、まあ、だいぶ、まあ、ダメージ大きいけれども、まあまあね、東京大阪より京都の方はやっぱり自然を残してくれた町だと思うんですね。でそれもあって世界の人たちはやっぱり京都にやってくるんですよ。で、まあ、京都もそうですけれども地方にもね、ちょっとした、隠れ里っていうか、小さな村とか町とかは全国的にたくさん残っているのでね、ただそれをじゃあ次の時代までね、
どう残せるか
残るかっていうのが疑問なんで、それをなんとか残したいんですね。
なるほど。いや本当にそのアレックスさんの活動は、日本全国にさまざま宣伝をつけていろんなことをやっていただいているわけで、
あちこち走り回るばっかりなんですね。だけどね、僻地巡りですよ。
わかりますわかります。それこそ隠れ里っていうか、
僻地が好きでね、
ね、いやまあ日本の陰影というかその隠れたところに、こんなにひどい場所の果てにまだこんな、まあ、つまりパラダイスというか
あるんです、ね、本当に残っているんですよ。
その一つが四国の、若い頃に出会われた祖谷ってところですね。徳島県と、高知の県境というか、
そうなんですよ、
高知寄りのところですよね。
ねえ、それは亀岡に行くずっと前ですね。まだ大学生時代に日本一周して、偶然に、全く偶然にこの祖谷というところで出会いまして、もう日本の山水画っていうか墨絵の世界ですね、すごい険しい山に、山の斜面に家が点々と、
していると、
点々して、そして、なんていうんですか、こう霧とかぼや
とか、霧とかの中
が
ね、
わーっと下から湧き上がって、
幻想的です
ね。幻想的です。ですから、あれから何十年も経ちますけれども、毎回戻るたんびに、わー、やっぱり家は他にないんですねって思いますね。
それはあれですか、やっぱりアレックスさんの中国学を学ばれた中に、いわゆる山水画って呼ばれる
ね。ああね、それも少しあるかもしれません。日本、本来の日本的な、その山っていうのは柔らかいんですね。
柔らかいですね。
そう。
丸みを帯びたね。
丸みがあって、あとこう、ふもとからちょっと部屋があって、そこに田んぼが広がっていくわけだけど、 祖谷には田んぼ一つもないんですね。
なるほど、
ね、無理なんですよ。
無理ですよね。
そう。あので、昔は冷えとかでね、
うん、泡とか、ね、
とかそういうもの、う
ん、米は作らない
と、ね。米は今でもね、ほとんど作ってないです。ね、
うんうんうん、
ですから、まあ本当に山の世界、
うん、
で、山に住むっていうこと自体は日本にまずないんですね。
うんうんうん、そうですよね。つまり日本では民族学でいうところの山里構造って呼ばれる、うん
ね、
山と里、
うん、
つまり人は里に住んで、
はい、
山は神の領域であるというわけですよね。
だけど家は里がないんだ。
そういうことですね。
山しかない、
そうするとまあ、いわゆる人弁の山と書くと千人の千になるんですけど、うん、これですよね。
ですで当時はね、かやぶき屋根、ほんと全部かやぶきだったんですね、
うんうんうん、
でそれたくさん残ってて、まだいろいろ実際に使っている家が結構ありましてね、
うんうん、
本当に千人の世界でした。
ですよね。それは美しいですよね、うん、それが霧の中にね、うん、見え隠れするというような。
そう、でそれにまあ惚れてしまって、
うんうん、
まあすでにもう過疎地帯でしたね、70年代でも、
うんうん、
でゴロゴロこう捨てられた家がいっぱいありまして、
うんうん、
もうお金全くない学生でしたけども、
うん、
こんな捨てられてる家ですから、うん、買えるんじゃないかという思うようになって、うん、つい見つけて一軒買ってしまったんですね。もう本当に山の上のかやぶき屋根の民家、
うん、今もお持ちのところでしょ。
今もその家はずっと残っててですね、
うん、
しょっちゅう戻りますよ。
僕は何年前だったかな、つまりアレクさんがそこにいない時だけど、僕は祖谷に何度か訪れてますけど、うん、6年ぐらい前かな、祖谷、
うん、
に留守の時に行って、そして近所で聞くとアレクサンドとかここだって教えてもらってね、3人ほどでね、その中は入れませんですけど、
もったいないね、
うん、外側だけ見てね、それからあと何だっけ、剣山、
はいはい、
の方へ向かって、
はいはい、
ケーブルっていうかリフトで、
リ
フトで上まで上がってね、
あれも見事な見晴らしですね。
素晴らしいところでしたけど、
いや、イヤーにはね、まあ、うんうん、当時はね、本当に千人になりたいっていう思いで、
うんうん、
まあ、友達が来てくれたり、私たちが毎晩いろり端で、幽霊話をしたりですね。ですけども、そのうちいつの間にかね、お客が世界から、海外から来るようになったんですね、うん、日本人も来て。そのうち、まあ、ヨーロッパなどに昔からやってる、まあ、今の日本でいう民泊、祖谷でやろうかと、
地方
で
ね。
で、そのうち、そういうのをやり出して、つい、ミシアンの星までもらっちゃったんですね。残念ながら普通のその民泊ではですね、昔のままでの家はなかなか、お客はやっぱり快適に、
難しいです、
快適に、うん、まあ、安心して泊まれないので、
うんうん、
直したんですね、
はいはい、
で京町家も、まあ、10軒ほど直した時代がありまして、うんうん、その勉強でですね、
うんうん、
今度祖谷に別の集落にまた8軒直して、
うんうん、
今9軒あるんですね、
はい、
祖谷に。
で、
宿泊施設としてやっている。で、僕スタッフがちゃんといてて、
今度行きますよ、
次、そうだ、武田さんいらした時にぜひ、うん、うちのスタッフに頼めばね、
うんうん、
見学できるんですよ。
というか、うん、泊まりたいですよね。
もちろんですから、うんうん、もう今ウェブサイトもあって、
うんうんうん、
泊まれるわけです。
OK OK。
で、家はまあ昔もみんなきれいにピシッとかやぶきとして直したけれども、
うんうんうん、
冷暖房だとかトイレとかですね、
設備は整ってい
て、もう全く、うん、整って、床暖もついてるんですね。
なるほど、快適ですね。
だから今の時期から行っても暖かいんですね。
なるほどね。今回はあれですか、祖谷は行かれてます、
2週間ぐらい前ですかね、うん、ちょっと行ってきたけども、
そうでしたか。
昨日はね、鹿児島でした、
うん、あ、そうだったの。
で、鹿児島から1時間離れた、また美しいね、イリキっていうね、夢の集落ってあるんですよ。
うん、
で、それも、その石ころを使った、丸い石を使った石垣がずっと並んでて、その中で、かやぶきの門のある、まあ、武家屋敷ですけれどもね、
はいはい、
もうなんとも、多分、法然院とイリキ院っていう家ですけども、
うん、
イリキ院のかや門、日本の二大、かやもんなのかなと思うぐらいね、素晴らしかった、感動しましたね。ですから、ああいう村はやっぱり残るんですね。
すごいですね。
しかし、入り木も危ない どんどんやっぱり古い家が壊されて空き地が増えてて、今後はどうなるのかなっていう懸念があるらしいね。ですからこういうものはね、日本は本当に宝物を、抱えてるというか、あるのに、次はこれからどうなるのかなっていうね、心配で仕方ないですね。
ですよね、本当にね。僕はその特にまあ、明治以降ひどかったんだけど、ことに戦後の日本はね、新しく古いものを良くしようっていうことでしょうけど、決して良くならない。
そうなんですね。
新しく建て替えたものはね、ほとんど僕の目にはね、どうしてこんなにいいものを簡単に壊して
ね。綺麗もないし快適さもないんだね。
そうなんですよ。本当にね。
だからヨーロッパの古い街がきちんと残ったのが、やっぱり家とか建物をじゃんこう近代的に直していったわけですね。昔の外観とか残してとか、家の中の大事な部分、梁とか桁とか壁とかをちっと残しながら、冷暖房だとかそういうのを直してきたけど、残念ながら日本はほとんどそれができてないので、古い家イコール、ね、汚いくらい、ね、不便。
そうですね。
事実なの、残念ながら。直してないので。
確かに。
ただ、ヨーロッパよりやりやすいよ。うんと。木材建築って。
はいはいはい。
っていうのは、僕の、オックスフォードの大学の寮はもうね、お城みたいな壁でね。多分1メーターの石なのかな。
なるほど。
それはね、水管一つ通してみろ。大変な工事。
もちろん、
ね。で、日本は壁らしい壁も、
簡単にね。
簡単も何もないんで、下から上から、横からでも何でも通せるし、
本当にそうです。
非常に楽。
ですよね。
うん。
まあ、日本は僕も昔から思ってますけど、日本の建築、基本的に言うと、冬型というよりは、夏型建築ですよね。
冬を考えてなかった。
考えてないぐらいね。つまり南方の高床式の湿気から多少逃れて、そしてその、なんていうか、木と紙で出来上がった。
そう。
まあ、簡単に言うと、木の柱で、ペーパーの仕切りが入って、
そうですよ。
出来上がった、なんか つまり工作でできるようなというところ
ですよ。
ですよね。
そう。本来はね。
本来ね。
そう。
ですから、まあ、すき家に、まあ、結局美学が行くのは、当然のことかもしれないけど、そういう感じですよね。
ですけど、逆にね、そういう作りなんだから、現代的に直そうと思ったときに、やりやすい。
っていうことですよね。ね。いや、まあ、つまり、アレックスさんはずっとそういう、結局家を、リノベーションっていうか、つまり、快適さと、それから、美学的な成立を、なんとか同居させようってことを、長年やられている。
というのは、まあ、家の、家、から始まったんですね。で、そういう古い家もやっぱり好きで、キッドさんのお屋敷も愛してたし、当時は外国、結構いたんですね。外国人で古い古民家を直したとか、そういうの結構見てたんですね。この数年、もう京都でもじゃんじゃん、どんどんやっぱり町屋を壊してきて、地方の家もどんどんなくなって、残念だな、残念だなと思いながら、一つ思いついたのはですね、古い家のままでは、永遠に使えないし、多分日本人も魅力、覚えないと思うんですね。しかし直したらね、初めて家の良さが、
まあ、引き出せる。
そう。で、それでやってみたら、確かね、京町屋もそうですけれども、家の家も、最初は外国人目当てに やりだしたけども、
はいはい、
今は多分7割か8割の客は日本人ですよ。っていうのは日本人は、ああいう家に興味はなくはないんですね、特に都会の人。
本当はね。
住んでみたい、少しで1日2日でも、ちょっと過ごしてみたいなっていう思いはあるけど、苦労はしたくないね。
その通りですね。そう。
で、ちゃんと整備したら、やっぱりね、ほっとする。
ですよね。むしろだから日本の、まあ、ちょっと前までが当たり前だったような家と生活。こういったものが、現代人にとっては、むしろ、稀なことになってしまって。
稀だし、多分ね、合わない。例えばですね、 その畳に座るとか床に座るっていうこと自体はみんなやらなくなったの で、
う
ん、私たちのその古民家とか町屋の直しには必ずどっかでテーブルとか椅子を置いてですね、
うんうん、
あの今の人です、つまり日本人も外国人問わず今の人が気楽になれるスペースですね。
はいはい、
でそれをパズルみたいな問題なんですけども、昔の良さ
とね、両方ね、
どうい
うことですね。
そう。で、それいつも
加減だね、
なかなかのチャレンジで、いい加減にボンとソファーを持ってきて、それでよかったっていうわけでもないしね。
うん、
なかなか難しいんですけどね。
ね、う
ん、
それが、ちょっと恒例というか、一つの例として言えば、うん、京都の中の、いわゆる宿。
うん、
宿を、まあ、いわゆる宿の中に、俵屋さんって、まあ、一つ名前挙げてい
い、俵屋はもうね、エベレストさんですね。私たちはもう、本当に尊敬してやまないですね。
はい、
神さんのセンスといい、
ですね、
そして、古い日本座敷に、斬新な、スウェーデンのアート家具とか持ってきたりですね。
すね、
見事ですね。
そうですね。うん、つまり、こういう言い方が可能かどうかですが、うん、日本の伝統的な、まあ、いわゆる近世江戸時代までにあった暮らしぶり、
うん、
この美学にウエスタンのスタイルが、
はいはい、
快適さがですね、
うん、
持ち込まれて、まあ、つまり近代というものは日本は建築家やいろんな人たちが、うん、あらゆる芸能も含めてですが、はい、うん、いかにしてその、うん、この2つを接衝できるか、つまり接中できるかってことを試みてきたんだけど、俵屋、うんうん、はその一つの成功例と言えるでしょう、ね、
素晴らしい成功例です。
そうですね、う
ん、随分そっち行って、うん、ちっちゃいポイントでもね学んだこといっぱいあります。
ああ、なるほどね。
本当にね消火器一つ、
うんうん、
和紙に巻くんですね。
あ,
あれはねすごいなと思う。つまり真っ赤のああいうのはボーンと出すんじゃなくて、
ね、そ う, です
ね、うまく。で、法律的にああいうのはやっぱり出さなくちゃいけない。
そういうことですね。
しかし出すなら美しくっていうのはね。
ということですね。
その点はやっぱり俵屋は、
そういう工夫が、ね、
感心します。
ですよね。
うん、
その、まあ、いわゆる雪中という、うん、まあ、雪中って言葉で言えば簡単なんですけど、いろんな形の雪中があって。
でね、雪中っていう、まあ、ワンポイントもあるんですけど、もう一点ね、うん、日本の昔から言うとね、得意であったはずのね、
はいはい、
つまりね、細部に対する、
うん、
気遣い、
うん、
っていうのはお茶などによく見られるんじゃないですか。そういうものは残念ながら、近代になって、どっか風に飛ばされちゃってね、雑、粗末。こんなことで、床の間の中にテレビをボンと置いたりですね、そんなこと、
平気で
していいのかと、ね。
ね。
で、そういうことはね、なんていう、本来の日本の美学っていうか、うん、センスに合わないんですね。
合わないですよね。まあ、細部に神が宿りたもうというか、うん、そのディテール、その小さなことが、の積み重ねが連なっていて、これが日本的とも言えるようなある部分の美学ですよね。
そうなんだ。で、そういうことは古いいい旅館ね、まあ、うん、もちろん俵屋は一番いい例かもしれないけど、うん、残ってます。
うん、
で、その感覚もできるだけ私たちの古民家などにね、
うん、
残そうとしてるんですね。
うん、まあ、アレックスさんはつまり、そういった美学的なことだけではなくて、例えばそのいわゆるカリグラフィーという西洋でいう、つまり東洋の書というもの
ですね。書が好きだね、
子
供の時から趣味だったんですね。
それが趣味って
習字が好きだった、
どんな子供かなと僕は思いますけど、まあ、
習字が好きだったんですね、
うんうんうん、
で今でも何かのイベントの時に書を書いたり、多分武田さんはご覧になったと思いますけどね、
はいはい、そうなんですよ、
つい書いてしまうんですね。
どれだったかな、そのね書のことで、この先ほどから僕がちょっとご紹介している日本景観論の、後ろもほとんどの方ですが、ちょっとこれもね僕が読ませていただいて、はい、この一番最後のページ、奥付けの対抗ページなんですが、206ページにですね、一枚の写真が上の方にくっついている。で、これはいわゆる金屏風の、六曲屏風ですね、が開いて写真に捉えてるわけです。 で、ここの下に文章がある。ちょっとこれ続きの文章、ここのページだけちょっと読みますね。私は書を愛好しています。先日あるパーティーで気分が乗って、いつも一緒に書の遊びをする先生と屏風に筆で字を書きました。書いたのは禅の言葉である。明寿棚心にあり。どんな字かというと、明るい応変の玉ということですね。玉ってのはボールの玉ですね。で、財は今あるということです。将は手辺、手が下に入る、つまり手のひらという意味ですね。で、この手のひらのことを棚心と言いますけれども、もう一回これを読むとですね、明寿棚心にありです。昔ある人が世界一光る玉を求めて旅に出ました。その人は何十年もの間諸国を回りましたが、玉は見つけられず、最後に自分の手の中にあったことに気づくという例えです。日本は長年必死に文明と発展を求めて、山と川をコンクリートで埋め、古い町を恥だと思って壊し、交通のないループ橋やお客の訪れない触れ合いの館をたくさん作ってきました。しかし日本は光る玉として美しい自然と文化的な佇まいを初めから手の中に持っていたのです。それを再認識することがこれからの課題です、というふうにくくられた本なわけです。
そうですね、でそれに言い尽きるんですね
いやいや、これを僕が読んじゃうとね、これがオチになっちゃって、もう番組終わっちゃうって感じなんだけど、
ね、まあだけど写真は楽しんでもらいたいんですね。特にこの本でちょっと人気なのがね、モンタージュをちょっと遊んでね、作ったんですね。例えばダビデ像をちょっと日本式の、写真などにつけてみたらどうなるやらね、そういうのをちょっと想像してみました。この辺ですね、 こんなのあります。
あ、
皆さんにお楽しみに。
なるほど、いわゆるイタリアルネサンス期の、
つまりこの頃の日本はどこ行ってもね、夏季厳禁とか撮影禁止だとか看板だらけですね、注意の看板だらけで、
本当にすごいですね。で、
特になぜかお寺もそうだけど、神社はびっくりするぐらいね、
はいはい、
そういうのいっぱいありましてね。で、それは神々しいなはずのね、心が沈めるようなその神様がおますね、ような環境なのに汚くてですね。で、そしたらじゃあダビデにそういうのやってみようとかねノートルダムにやってみようとかとかっていうモンタージュ作ってみたんですね。お遊びで、
これお遊びです
っていうのは日本の写真見せるとね、当たり前になってしまう。
ああ、なるほどなるほど。
あ、そうかなって、で、じゃあダビデとかノートルダムがこうなったら
どう思うかということ
で、びっくりするんですね。
そういうことですね。
意外と、
本当にその通りですね。まあこれはちょっと面白い遊びというか試みです。
ちょっと遊んだんですね。
ちょっとびっくりしました。だけどまあ本当に景観、つまり外のパブリックな場所の景観という問題もあるし、建築やインテリアや道路やいろんなことがあるけれども、もう一つはやっぱりつまり心の中にある景観というか、こういうものがね、
心の中の景観、ね、いい表現ですね武田さんならでの
つまり生まれっぱなしの日本人は、僕は内なる異邦人、僕は日本人とは思わないつまり日本の中で暮らすには、つまり日本人になるように、努力がなければ多分日本人ではないっていうふうに僕は思うわけです、
ね、そういう時代になってきたんですね。
そういう時代になりましたね、完全に。ですから 見た目だけではわからないってのは、例えば、うん、アレックさんをあの外観で見ると、ちょっと恐る恐る、あなた日本語わかりますかとかいうふうに質問されることがきっと終わりになるんじゃないかと。
よく言われますね。
その、日本語がわかりますかどころかみたいなことでですね。つまり、アレックスさんはつまり漢詩も読むし、それから、それは文字だけの話ではなくて、つまり中国の古い美術品のコレクションや、あるいはそれらを見る目というものも十分にこう備えられている、
まあ、昔細見美術館ってありますよね、うん、
ありますね京都に、
もう亡くなられた、はい、先代の細見の旦那様といろいろ付き合いがあってね、うん、一度言われて あんたはね二抜きじゃって言われたんですね。二抜きって結局ゆで卵のことなんですね、はいはいはいはい、関西弁で、えって、外が白だけど中は黄色だと、
それはうまい表現だ。二抜きですね、
言われましたね。
いやー、それは面白い。最近二抜きっていう言い方はあまりしないんですよ。
それはないよね。
ゆで卵ってみんな言うから ね、
そうね、
もちろん間違いではないんだけど、僕なんか子供の頃は二抜きって呼んだんだけど、確かに二抜きっていう比喩でそのことを表現するっての、
最初聞いて面白いなと思ったの、意味すら分からなかったけど、
いや、むしろホテルの朝食だったらスクランブルにしますか、うんうん、ゆで卵ですかってこう言われるような感じだけど、まさに、そうか。いや、それは気がつかなかったけど、アレックさん、二抜きだったんだね。でも今日、あれですよ、本当はね、こうして、なんかもうさっき、際どくって、今日のゲストちょっともうギリギリ無理かな、なんて思っていたら、本当、亀岡から飛んできてもらって。
でもよかった。
間に合ってよかった。
電車一つの乗り遅れたら間に合いませんでしたけど、ギリできてよかったんですね。
本当にね、うん、素晴らしい、スピードで。
いや、いつも、武田さんの場合ね、うん、自分から聞かして話してるというよりも、武田さんの話聞くのが楽しみなんですね。
とんでもない、とんでもない。こうして、アレックスさんとこういう、パブリックな場所で、二人で話をするってのは、今日がこれ二度目になる。
そうですね。
と思いますね。
多分ね、十年ぶりぐらいだと思いますよ。
十年ぶりかもしれないね。インテリア建築の雑誌のコンフォルトという。うん、
それもっと最近ですね。ね、
これもっと最近ですね。
はいはい、ラジオは多分10年近くか8年前あったと思うんです、ね。
あ、そう、うん、もうともかく、
はい、
時々こうして、アレックスさんと。
あ、いつでも
呼
んでください。
うん、話ができるのは、愉快だし、
楽しみです。
僕も大変刺激を受けるわけです。で、まあ、このあと時間があればもう少し、この番組自体はもう間もなく、実はね、これ音楽を一曲入れようと思ってね、
はいはい、
今日アレックスさんだからね、日本の音楽、うん、長唄をね、はあ、ちょっとね、かけようと思っていたんですが、はい、最後にちょっとこれをかけながら、
はい、
ちょっとね、これを聞いてる時間がほとんどなかったんですが、はいはい、ちょっとあれですが、アレックスさん、今日ありがとうね。
どうもありがとうございました。
お会いできて、また次、機会を見つけて遊びに来てほしいんですけど、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとじゃあ音楽をお願いします。
番組のご協力は、大垣書店でした。